あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHU の岡見文勝です。今日は2015年1月23日金曜日、六曜は先歩先負けでございます。今日私は日帰りで研修行ってきましてですね、牛久という茨城県のあるその地域なんですけれども、まあ内容はさておきですね、この牛久というところ、なんと私の先祖がですね、ご先祖様が、いたという場所で、今でもだからオカミっていうその地名があるんですね。で、私本当にね、もう子供の頃ですね、何年前だろう、30年近く前ですかね、一度その父親に連れられてですね、ここにそのオカミって場所があるんだってで連れてかれてですね、確かにオカミ布団店とかね、オカミ幼稚園前とかって、バス乗ってるとね、次はオカミ幼稚園前、オカミ幼稚園前っていうね、なかなか地名っぽくないっていうか、あんまりね、そんなにどこにでもある地名ではないのでね、とってもなんかすごい不思議な感覚でしたね、その時ね、子供の頃でしたけれども、うわー、自分の名前がの地名があるみたいなね、名字ですけれどもね、あれはなかなかの不思議な体験ですけど、そこにね、また何十年というね、その間を経て、こうやってお仕事でね、行くことになると、まあオカミとはね、ちょっと違う場所で、まあ牛久といっても広いですからね、近いところではなかったんですけれどもね、来月再来月もね、また行くことになるんでね、どっかでなんか、もしね、そんなに距離が遠くないのであればね、帰りに寄ってこうかなっていうのも思うんですけど、ただですね、やっぱりなんだかんだ言って電車で片道、今私がいるところから2時間弱かかるんですね、だもんです。で、しかも日中じゃないんですよ。よくある研修と違って、まあ、夜間、どちらかというと、まあ、夜間に近いその研修の短時間ではあるんですけれども、夜間なので終わるのがだいたい7時から8時ぐらいのところで終わるもんですから、そこから2時間近くかけてね、帰ってくるともう夜の10時になっちゃうと、ね、だからあまり余計なね、寄り道することができない。まあ、だから早めに行ってね、早めに行ってオカミの家をね、回ってから行くなんていうのもありかもしれないですけどね、ただまあ位置関係がわからないんでね、その牛久市自体は常磐線で行くんですけれども、そのオカミって確かね、バスじゃないといけなかったんじゃなかったかな。で、そのバスがだいたいどれぐらいね、1時間に何本走ってるのかもよくわかんないですから、ちょっとそこら辺のところは事前に調べていかないとね、難しいんですけれど、まあそういう形でね、自分の名字と同じその地名に行くっていうのも、まあ言ってはいないですけれども、同じね、その地名がある場所に行くっていうのもなかなかね、不思議な感覚だなと思いつつね、まあ研修の方はですね、比較的真面目な研修でしたけれどもね、短時間だったもんでね、いつも長時間というか1日コースをやってたもんですからね、久しぶりの短時間でなかなか慌ただしかったんですけれどもね、はい、あと2回、お邪魔するんでね、また何かあったらね、こちらの方でもお話ししていきたいと思います。さあ、ということで毎週金曜日は世界の1週間に行く前に、珍しい飲み物のコーナー、まだありますよ、まだこれ続きますよ、まずですねこちらが大道の金柑リンゴサイダーというね、宮崎産金柑使用、蜂蜜入り、若心地、果汁 1% 炭酸飲料ということで、金柑とリンゴ混ぜちゃったんですね、これね、で果汁 1% っていうね、これどうな味がするんでしょうね、ちょっと酸っぱいのかな、酸っぱくてリンゴの味がするんですかね、ちょっとこれ飲んでみましょうね。なかなか匂いは匂いもなんか混ざった感じですね、金柑とリンゴはね。はい、じゃあいただいてみましょう。なるほど、これいや美味しいです、美味しいんだけれども、なんだろうな、これ結構ねリンゴが強いんですよ。リンゴの印象がすごい強いんですけれども、合間合間にね、合間っていうのも変ですけど、金柑が当然だから出てくるんですよ。だからリンゴリンゴ金柑みたいなねリンゴ飲んでて、リンゴリンゴリン金柑みたいなね、そんな感じでね、ふと気づくと金柑の味がするっていうね、金柑の味っていうか金柑の風味ですかね。いや美味しいですけどね、だから何にも知らないで、何にもこういうねパッケージとか見ないで飲んでたらリンゴジュースってもんじゃないですかね、ちょっと酸味のあるリンゴっていうところでね、早生のリンゴって言っても通用するんじゃないですかね、 まあでも早生のリンゴの酸っぱさとはまたちょっと違うか。
蜂蜜も入ってるから余計ね、あの混乱するんでしょうね。だから香りが金柑の香りがするのかな。果汁 1% ですからね、 1% なんでね、なんとも言えないですけど、なかなか不思議な、美味しいですけれどもね。あの金柑、金柑というかリンゴね、リンゴサイダーがお好きな方にはおすすめじゃないですかね。はい、じゃあもう一つがですね、こちらが、またカルピスですね。カルピスソーダの、こちらも果汁 1% ですね。でマンゴー、まろやかマンゴー完熟ってありますよ。なんか前あのカルピス系かなんかでそのマンゴーとなんか混ぜたのなかったでしたっけ。あれカルピスじゃなかったでしたっけ。カルピスソーダマンゴー、もうこれはストレートに完熟のマンゴーでも果汁 1% っていうねカルピスって言ったらね、昔あの私が住んでたところの、あの子供の頃住んでたところの正面に、道路挟んで対面にカルピスの研究所があったんですよ。で、しかもその町自体がどことは言いませんけれども、ビール工場が近くにあってですね、もうビールのある時間帯になると、そのビールのあれは何なのかな、蒸した時の匂いなのか、酵母がどうにかなった時の匂いなのか分かんないですけど、その匂いが町の中充満するんですよ。これがまたね、独特の香りでね。でそこにカルピス研究所からもね、なんかね、あれ別に乳酸菌の匂いだとは思いませんけれども、やっぱりなんかね、あの独特の香りがしてた時期があったんですよ。でそれがね、日によって混ざるんですね。これがね、子供心にね結構きつかったなっていう。もう今その町に行ってもね、どちらもあの匂うことはできませんけれどもね。はい、じゃあまずこちらカルピスソーダマンゴーを飲んでみましょうね。まろやかマンゴー、あーマンゴーの香りですね。はい、じゃあいただきましょう。おこれまた不思議な飲み物だ。あの炭酸、カルピスソーダなんでね、炭酸なんですけれども、このマンゴーの風味が、まあ果汁 1% ですが、マンゴーの完熟の風味がするもんですから、確かに言うようにね、まろやかな感じがするんですよ。まろやかな炭酸ってなんか不思議じゃないですかねありそうでなかったですよね。なんかシュールな感じ、まろやかマンゴー。マンゴーお好きな方よろしいんじゃないですか。私そんなにねマンゴー得意じゃないんですけど、このね、あのまろやかマンゴー飲み物だったらいいかな、いいかなって、まあそんなあの上からで言ってもしょうがないですけどね、飲み物だったら飲めるなっていう感じですね、私個人はね。はい、ということで、毎週金曜日は世界の1週間のコーナーでございます。世界のいろんな国の言葉で、月曜日からじゃないや、日曜日から土曜日までね、なんて言うのかというのを紹介して、今回で何回目になるんだ、結構これ続いてますよね。なんだかんだ言って、あのこの、まあ、金曜日のシリーズの中ではそんなにまだね、あの始まったばっかりっていうか、まあ、始まったばっかりでもないけど、そんなにまだねない方ですけれども、それでも今まででどれぐらいになったんだ、結構ね、どれぐらい続いてきたのかな。先週の段階で世界の1週間42回ですからね、もう結構42カ国語の1週間を、まあ似たようなのもありましたけれどもね。はい、ということで、今回はですね、マオリ語。このマオリ語っていうのはね、あそこの国ねってすぐね言える方は、まああのオセアニアあたりに詳しい方か、実際に行かれたことのある方だと思いますけれども、ニュージーランドの公用語なんですよ。でニュージーランドの、だからあそこ、あのポリネシア系の人たちだとか、なんかそういう人たちね、そういうあの南国の人たちがいろいろいたんでしょうね。その中の、まあマオリ族か、ね、のマオリ語が結構ニュージーランドで現在でもなんかあの使われてるということらしいんですけれども、はい、じゃあ早速ね、日曜日から紹介していきましょう。日曜日がですね、ラタピ、まあ、どっちにアクセントあるのか分かんないですけど、基本的にニュージーランドってオーストラリアの隣ですから英語通用するんですけれども、マオリ語もちゃんと話されてるみたいでね。日曜日がラタピ、月曜日がマネ、火曜日がトゥーレイ、水曜日がウェネレイ、木曜日がタイテ、金曜日がパライレ、土曜日がハタラエイっていうね。これなんかあの、ね、日本人にとっては結構ね話しやすいというね言葉で、はい、ということでマオリ語ね使ってみてはいかがでしょう。はい、ということで、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた来週。かきてあの